For the past 20 months, our family has been blessed with the privilege.
これまでの20ヶ月間、私たち家族は祝福されて、非常に特別な赤ちゃんを持つ特権に預かっています。私たちの孫息子、小さなパクストンは、非常に稀な染色体血質を持って生まれてきました。その遺伝性疾患により、彼は文字通り何億人に一人という特別な存在となりました。パクストンの誕生で娘と娘の夫にとっての人生を変える未知の旅が始まったのです。この経験は永遠に関わる特別な教訓を得る試練となりました。十二所定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老は次のように教えています。私たちにわからない理由により肉体に障害を持って生まれてくる人がいます。体の一部に異常があるかもしれません。調節機能のバランスが崩れているかもしれません。そして全ての肉体は病気と死に直面します。しかし肉体は極めて貴重な賜物なのです。神聖な目的を達成するために完全な肉体が必要なわけではありません。事実、最も素晴らしい霊が弱い体に宿ることもあります。やがてその時が来ると、霊と体は再び結合して完全な形になり、手足も関節もその本来の作りに回復されます。こうして私たちはイエス・キリストの贖いのおかげで主にあって完全になることができるのです。愛する人のために困難や不安を抱え失望し心を痛めているすべての皆さん、天の父なる神が無限の愛と永遠の憐れみを持って皆さんの抱える大切な人を愛しておられることを知ってください。皆さんを愛しておられることを知ってください。こうした苦しみに遭うと、全知全能の神はどうしてこのようなことが起こるのをお許しになるだろうと思う人がいるかもしれません。そしてなぜ自分にと思うのも当然なことのように思われます。愛する家族に障害を負わせ、早く天に召し、何年も続く痛みを与える病気や出来事を経験しなければならないのはなぜなのか、なぜ苦悩しなければならないのかと思うのです。そのような時、天の御父が備えてくださった偉大な幸福の計画のことを考えましょう。その計画が前世で提示された時、私たちは皆思わず喜びの声を上げました。簡単に説明すると、この世の生涯は永遠の生涯のための訓練であって、途中には試しと試練があることを意味しています。これまでずっとそうでしたし、それを免れる人はいません。神の御心を信頼することが資すべき状態にある私たちには大変重要です。山のようにある疑問に対する答えがほとんどない時でも、神の信仰により私たちはキリストの贖いの力を受けます。復活後、救い主イエス・キリストはアメリカを訪れ、すべての人を招いて言われました。あなた方の中に病気の者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。足の不自由な者、目の見えない者、足の悪い者、手の不自由な者、重い皮膚病にかかっている者、体の麻痺している者、耳の聞こえない者、あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。癒してあげよう。私はあなた方のことを哀れに思い、私の心は哀れみに満たされている。さて、イエスがこのように言われると、群衆はこぞって病気の者、苦しんでいる者、足の不自由な者、目の見えない者、口の聞けない者、その他どんなことでも苦しんでいる者たちを伴って前に進めた。するとイエスはご自分のところに連れてこられた者をことごとく癒された。群衆はこぞって進み出たという言葉に大きな力を見出すことができます。こぞって、つまり全員がという意味です。兄弟姉妹、私たちは誰でも困難に直面します。そしてどのようなことでも苦しんでいるものと続きます。皆さん、自分もそうだと思いませんか？パクストンが生まれて間もなく、天の御父が私たちを祝福し、私たちに特別な教えを授けてくださろうとしていることを知りました。パクストンのために幾度となく行った真剣の祝福の最初の祝福で、彼の父親と私が彼の小さな頭に指を置いている間、神の御業が彼の上に現れるためであるというヨハネ書第9章の言葉が心に浮かんできました。神の御業は確かにパクストンを通して現れています。 奉仕による癒し、果てしなく続くさまざまな激しい感情、共感の涙、そして助けを必要とする愛する人たち、特にパクストンとその両親のための祈りと愛の表現を通して、私たちは忍耐と信仰、そして感謝を学んでいます。ジェームズ・ファースト館長は次のように言いました。生まれながらの重い障害を背負った子どもや、途中でそのような障害を持つようになった子どもを抱えながら、悲しみや苦しみを克服し、毅然として耐えてこられた愛情深い両親の皆さんに心から感謝します。大抵の場合、この苦痛は子どもにしても親にしても、一生涯やむことなく毎日続きます。昼夜を問わず、決してやむことのない超人的な介護が親に求められることが、珍しくありません。何年もの間、特別な子供の苦痛を和らげ、慰めを与え続けてきた多くの母親の腕と心は厭います。私たちは全ての人に与えられる救い主の純粋な愛がパクストンの家族に与えられたのを見ました。それについてモーサイは次のように説明しています。そこでアルマと彼の腹からに負わされた重荷は軽くなった。誠に主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そこで彼らは心楽しく忍耐して主の御心に全て従った。パクストンが生まれて間もないある夜、ユタ州ソルトレークシティにあるプライマリーチルドレンズメディカルセンターの新生児集中治療室にいた私たちは、医師や看護師や介護士の付きっきりの献身的な働きぶりに驚嘆しました。私は娘に治療費を一体どうやって支払ったらよいだろうかと尋ね、金額を予測していました。そばに立っていた医師がそれとなく私の予想は低すぎて、幼いパクストンの治療費はそれを予想よりはるかに高額だと教えてくれました。私たちはこの病院での治療に使われる費用の大部分が、人々が惜しみなく寄付する時間とお金で賄われていることを知りました。彼の言葉を聞き、パクストンを大切に世話してくれる人たちにとってのこの小さな子供の価値を思い、謙遜な気持ちになりました。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさいという宣教師の聖句が思い浮かび、このよく知っている聖句に新たな意味が加わりました。私たち一人一人に対する天の御父と御子イエス・キリストの無限の愛について深く考え、人が神にとって肉体的、霊的にどのような価値があるかについてはっきり分かったとき、私は涙を流しました。パクストンの家族は自分たちが天と地の無数の仕える天使に囲まれていることを知りました。助けが必要な時にそっとやってきて、そっと帰っていった人たちがいました。食事を持ってきてくれた人、洗濯をしてくれた人、子供たちに送り迎えをしてくれた人、電話で励ましてくれた人、そして特にパクストンのために祈ってくれた人たちがいました。そこでまた一つの教訓を得ました。溺れかけている人がいたら、助けが必要かどうか聞くでしょうか？それともすぐ飛び込んで、水に沈もうとしている人を助ける方が良いでしょうか？本当にそうするつもりがあって、実行してきたことが何度あったとしても、何かできることがあったら言ってくださいという言葉は、実際には何の役にも立たないのです。自分の周りにいる人々の様子に気づき、関心を持つことの重要性を私たちは学び続けています。助けを与えることの大切さだけではなく、助けることで受ける圧倒されるほどの喜びを学んでいます。打ちひしがれている人を助けることにおいて最高の模範であるトーマス・S・モンソン大官長は言います。神よ、腹からの守り手となる努力をしている全ての人々を祝福してください。彼らは人の苦しみを和らげるために自分のものを与える人です。自分の持てるあらゆる善を用いて世界をより良くしようとしています。そのような人の笑顔がより輝いていることに皆さんは気づいていますか？より確かな足取りで安らぎと充実感に満ちています。それは人を助けることでその人自身が豊かな祝福を必ず受けるからです。私たちは試練や逆境、障害、苦悩などあらゆる苦難に遭います。 しかし私たちは気遣い愛してくださる救い主は必ず私たちのそばにいてくださいます。こう約束しておられます。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところへ帰ってくる。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私たちの英雄パクストンを与えてくださった天の御父に私たちは心から感謝しています。彼を通して主はその技を表され、大切で神聖な特別な教訓を与え続けてくださっています。最後に大好きな賛美歌の歌詞を読んで終わりにします。戦い止むまで募らる我らは楽しき、つわもの冠を見よや、我らそれを受けん。兄弟姉妹、勇敢に自らの重荷を追い続けること、また助けと励ましを必要とし、苦しんでいる腹からに手を差し伸べることができることを願い、祈っています。私たち一人一人が神に祝福を感謝し、神の子供たちに謙虚な気持ちで奉仕するという天の御父への決意を新たにすることができますように。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。